どうもどうも、こんばんは。
こんばんは、こんばんは。どうですか。澤田さん、
お、はい。
15分ぐらいに入ってくるらしいです。
はい、了解です。いや、もう年の瀬ですよ、年の瀬。
ということで、今日
はい。まあ、年末企画ということで、今年の、その皆さんのね、よく遊んだゲーム、面白かったゲームを、まあ、振り返っていくってことですよね。
そうですよね。ということで、まあ、
いいで
一応
す
ゲー
ね。
ムは結構遊んでそうな人たちが。
おお、いいですね、いいですね。説得力はある可能性あるわけですね、その。
どうかね、その辺はちょっとあれですけども。まあでもその普通よりはちゃ
いい
ん
じ
と
ゃないで
遊
す
んで
か。
る。一応僕は本、雑誌にも
興
書
味
い
あ
て
る、
もら
興味
った
あり
する
る。
ような、ちゃんと僕は一応信頼してる人たちに一応お願いしてる感じですか
興味
ね。
ある、興味ある。
で、レギュレーションなんですけども、結構、まあこれまた適当なんですけども、まあ、
はい。
この1、2年で出たゲームを中心
はいはい
に、
はい。
なんとなく今年遊んだゲームを、
ああ、なるほど。
おもろかった
そ
や
の
つ
方に
を、
とって遊んだのは今年だけど、まあ、かといって古すぎるのはなしで、まあ、新しめのゲームでって感じですよね。まあ、確かに、海外では前の年とか前の前の年に出てて、日本語版今年出たら、日本では今年話題とか、まあ、1年ぐらいはちょっと見直して、なんかあれ良かったよねっていうことで結構遊ばれるようになったりとかありますもんね。その賞受賞してとか、今、フランス語版が最初に出て、ドイツで出て、大賞を取って広まってとかもあるから、まあその1、2年ぐらいのタイムラグを考慮して、ここ最近です、まあ、プラス今年その人が遊んだゲームっていうことですかね、じゃあね。
そうですね。あとまあ、自分のやつもちゃんと、ね、田中の菊池が、田中先生も登録する感じですか、今回。来
こ
週に
れ。
パスしますか、来週に。
あ、来週
これ
パ
は
スし
もう
ようか
来週、
な。
もうい
や、
来
俺
週
考
に。
えたんだけ
ち
ど
ょっと、
さ、考えたんだけど、結構さ、今年さ、自分で遊んで面白かったから日本語版したやつが結構あって、
ダメです、ダメです。
ダメでしょ？
よ、
そう、だ
まあ、
から、
しっかりです。
ね。
まあいいよ、そのなんか宣伝しながら、1、あれだ、宣伝する場合は、いいよ、本当はあれ、ペナビスカの間にを入れたかったんですけど、それ入れれないから、レギュレーションダメだから、5位にこれを入れて全部繰り上がりますみたいな感じで言ってもらったら、一応宣伝してもいいです
あ、
よ。
あ、わかりました。まあ、宣伝じゃ
宣伝
ない
す
け
る
どね。
前
ま
提。
あ、まあ、でも、なんか、まあ、本当はみたいなことはちょっと入れますけど、じゃあ、一応は、あれしますね。外して考えますね。
そうです、そ
俺、
の、
一応、なんか、パッと思いついたんで、よければっていうぐらいの感じだったらありますよ。まあ、来
お
週も含め、じゃあ、ちょっとじゃあ、一応、きっかけで、私が、じゃあ、あれしましょうか。
言っ
まず、
て
きっ
言って。
かけ、はい。私の、じゃあ、ベ
そ
スト3みたいな感じで言えばいい？
もういきなり上げちゃうとね、もういいか。そう、田中さんのベスト3を聞きましょう。一応
そうで
5
す
まで
ね。
聞いてるんだけど、どっちでもいいです。
は
3、
い。
あ、
じゃあ
一
一
番
応、
下3でいいです。
そうですね。まあ、ベスト3かな。
お願い
は
します。
い。はい。
あげれる。
まずはですね、
はい、
ワン
は
ラ
い。
ウンド。ワンラウンド。あ、準不動にしたいかな。
それは逃げですよ、先生。
あ、
それ
本当
言う
です
と。
か。
まあ、嘘、今日だけのランキングでいいかなと思うんですけど。
は
じ
い。
ゃあ、
ちょっ
ワ
と
ン
やっ
ラ
て
ウ
み
ンド、
よう。
何、ワンラウンドって何
ワ
に。
ンラウンド。まあ、ワンラウンド3位かな。
今年の新作？
ワンラウンド新しいんじゃない？
ワン
まあで
ラ
も
ウ
こ
ン
こ
ド。
1、2年なのは間違いないから。
でもやってない。
ですね。要は相対的にやる意図みたいなやつですね。
やってないです。はい。
はい。まあこれはやっぱり私、まあ伊藤大好きおじさん、糸原おじさんなわけですけど、
確かに、糸原プラスゴルフィー原って有名な、
ゴルハラおじさ
ゴ
ん。
ル原、ゴル原、糸原の田中さんが押す、新たな糸みたいな感じ？その糸。
なんかね、こっちの方が、雑には遊べないけどっていう感じなんで、まあ、そこどこまでやろうやろうよっていう感じになるか分かりませんが、まあ、やっぱり、セカンドステージ糸みたいな感じで、まあ、良かったですよね。まあ、糸にとどまらない、ゲームに対してこっちからプレイヤーとして、よりプレイヤーになれるゲームっていうところですごい良かったですよね。まあ、ゲームとしては、まず最初に適当に書いた3つの単語がサークル上に並ぶんですよ。サークル上にね。で、例えば川上さんが、サバの味噌煮で、体育館。あとはじゃあ海外旅行みたいな単語が3つ並ぶとするじゃないですか。まあこれはもう適当なわけですよ。
みんなで書い
で、
てるわけでもない、一人が書いてるとか。
ああ、まあ、
あ、
そ
もう
れ
書
は
い
まあ、
てあるんだ。
書いてあるというか、みんながその適当に決めます。 はい、でその3つがセットアップされた状態で、
うん、
その、それが一応カード数字に割り当てられてるんですよ、
うん、
そのなので例えば、なんか細かく数字設定されてるんですけど、ちょっと数字の自体は間違えてるかもしれないですけど、例えば、はい、10がサバの味噌煮、
うん、
で、だから3等分断でいいのか、だから10、45が例えば体育館な、うん、80ぐらいがその海外旅行だとしたら、
はい、
で例えば自分のカードが に応じたところを、書くわけですよ。その例えば俺が、12を引きましたと、そのあなたは12を当ててもらいなさいよってなったら、そのサバの味噌煮と体育館 の中でサバの味噌煮に近い感じのことを言うわけですよ、その、
うん、数値的に
、
うん、
そのなん例えば川上さん何であげます、そのサバの味噌煮と体育館の両方を兼ね備えてるものかつ海外旅行が当てはまらないもの、
独特の匂い、わかんない、
ああまあでもいいですよ、
まあまあわかんない、
なんかまああんまりその文章的なのは良くないんですけど、
はい、あなるほどね、単語ね、
はいはい、じゃあまあ、うん、ただ弁当屋とかするじゃないですか、
茶色ですね、なんか
そういうことね、あいいですね、茶色、
うん、
茶色ってしたら、うん、そしたら海外旅行から茶色イメージする人っていないわけですよ、
うんうん、
でそうするとサバの味噌煮って茶色いよねって、体育館と海外旅行だったらどっちかといえば体育館の方が茶色いよねってなったら、うん、そうしたらここじゃないかっていうところをみんな推測しておくわけですよ、うん、茶色いはサバの味噌煮と、体育館の間ですと、
うん、
そしたらそれ正解なわけですよ、
うん、
で今度は例えば今度、20とか出たら茶色っぽくて体育館っぽくてみたいなことになるわけですよ、そうするとそのバスケットボールを例えば上げたとしたら、
うん、
そのバスケットボール茶色いし体育館なんだけど、うん、茶色と、サバの味噌煮の間には来なそうじゃないですか、どう考えても、
うんうん、
なので単語が増えてくるとどんどんそれがスケールが細かくなってくるわけですよ、そうですそうです、うん、でそうやってやってく連想ゲームなんですけど、
うん、
それはすごい良かった、
言葉が自分で書く、なんかねそういうの、例えばトップ10とかさ、もう一個なんだっけ、なんかアクレートが出てしまってね、そういう要は意図がない世界の意図みたいな、
でもねトップ10はやっぱりちょっと物足りないんだよね、その、うん、なのでこれが結構どんどんゲームが進んでいくと、そのまあ、意図って、まあ、要はみんなで考えるのと答え合わせしかないけど、これはその、うん、よりも一歩踏み込んでさらにその連想ゲームとして その、
うん、
そのテーマでおしゃべりをする楽しさっていうのはないんですけど、連想ゲームっていう観点で見るとすごくいいわけですよ、
うん、
その茶色いはこうどこかなっていうのでこのでどんどんその数字が近かったりすると、
うん、
なんかより細かく刻まれてて難しくなったりして、
なるほど、
これが結構ね、いいですね、
い
いです、で、これがまた3位、
はい
はい、まあ、今年のパーティーゲームワークとしては、
うんうん、ファンファクスで、ファンファクスの言ってたですね、今言ってた、
あ、ファンファクス
ね、うん、はい、うん、
これかなーって感じがしますね、
そうね、はい、じゃあ2位もいっちゃう、もうそのまま、はい、
2位はですね、あれですね、ちょっと新しいところになるんですけど、
はい、
あのブラフィットですね、
ブラ
ヒット、
はい、
あの川上さん、これあの今年のエッセンの新作で、
うん、
あの数字のあの競りじゃないけど数字の大小で点数札を取っていくやつで、
うん、
その自分が欲しいカードを取るか、もしくはすでにそのカードを持ってる人に対してチャレンジするかでやるやつですね、
はい、もう一回言ってなんて言うのって、
ブラフィット、
ブラフィット、
はい、
ボード
ゲーム、川上さん貸したじゃないですか、だって俺、
忘れた、
帰水曜日の間で帰って遊んで
返しましたよね、
多分帰ってました、
はいはい、ああ、そうだ、はいはい、
ブラフィットは良かったです、うん、もうなんかこれはやっぱりそのドイツカードゲームの小箱感っていうところで、
はい、
すごくしっくりきましたよね、
短時間で終わるしね、
うん、
なんかいい
で、やっぱりなんかすごい単純なのに、
は
い、めちゃくちゃ考えられてて、その最後にあのゲームの1ラウンドから10ラウンド目に取ったカードを使って11ラウンド目に最終決戦をするとかっていうところもあの気が利いてて、これはすごく良かったですね、
うん、
ラフィット
いい、ね、これ今年のエッセンの新作なのかな、
うんうん、まあ、今年のエッセンの新作だとちょっと新しすぎるからっていうことであれば、
うん、
そう、私はちょっと応援の意味も含めて、ちょっとシティーズを上げたいとこですね。
ほう。
シティーズ、まあ、ちょっとたわいもないっちゃたわいもないんだけど、やっぱああいうたわいもないゲームっていうのって、うん、まあ、まあ、今ってなかなかゲームの市場自体が難しくて、
うん、
その、ま、たわいもないぼちぼちなゲームって、そもそも話題に なりにくいとか、
はい、
その瞬間最大風速も高くなかったりするわけですよ。
うん、
でも私は個人的にはやっぱりそういうゲームこそ、
うん、
こう順調にこう出てくる市場であってほしいなっていうのがあって、
うん、
やっぱりこう名作ってすごい重かったりとか、まあ、特に今日本だとパーティーゲームとかのは、うん、そのやっぱ両極端みたいになってて、
うん、
でその中間層のゲームってなかなか新作にしてもこう苦戦しがちだったり、
うん、
その何年にも何年にも渡らなくてもいいけど、まあ、せめて 2、3年、まあまあスタンダードとして遊ばれるゲームっていうのは結構少ないと思うんですよね。それは世界的にもそうかもしれないですけど、
うん、
なんかこう誰にでもこう手に取ってもらいやすいスタンダードなゲームみたいなものっていうのはやっぱり大事にしたいなっていう気持ちがあるんで、
うん、
その枠で私はシティーズ、まあちょっとたわいもないけど、
うん、
いいのかなっていう気がしますね。
なんかそんなハーディング感を感じないゲームな気もするんだけど、そんなのない？
俺は結構ハーディング好きじゃないからね。結構ハーディング感あったけどね。
レズミはそこハーディングなんだね、確か。その2人だよね。ハーディングとアンチャラ。
もう少し切れ味は欲しいけどね。
そうそう。なんかその辺がぼんやりしてるのはどっちのあれなのかわかんないけど。
そうね、ちょっとぼんやり感があるのは否めないけど、うん、まあ、うん、まあね、今年の新作っていうところで、うん、まあ雨目になってるところもあります。まあこれが本当に
5年、
1位です、2位。
ここ
5、あ、2位というか、ブラフィットが新しすぎて、ちょっとみんながこう遊びやすいものっていうことで言うと、うん、っていうところで、あのシティーズと変えてもいいよって感じですね。
なるほど、なるほど。いいですね。いいランキングじゃないですか。はいはい、
で、1位がボムバスターズですね。
はいはいはい、
その、あの、まあ、もちろん話題性とかを抜きにしても、はい、まあ、もちろん話題性という部分でも、すごく重要なタイトルなんですけど、はい、それを抜きにしても、私は今年、あの、まあ、遊んでおくべきタイトルとして挙げてもいいのかなという気はします。
そういったらね。
うん。
うん、ああ。まあ、普通にやったら
まあそんなさ、
まあ大事だよね、そのね、遊んでないと思うなんか話が始まらないとこはあるよね、ちょっとね、とりあえずね、うん、そこはね、触れといてほしいゲームであるよね。
で、まああとやっぱり動機づけみたいなところが、うん、そのうまいなと思いますよね、うん、そのストーリー性はないわけじゃないですか、その、うん、キャンペーンっぽい要素はあるけど、まあ、それはドーフロマンティックにも言えるんですけど、
うん、
その前はこういうキャンペーン方式、すなわちレガシー方式で、
うん、
その不可逆で一回次の面に行ったらもう前のところはやれませんだったり、そのストーリー的な大きなうねりみたいなのが必ずその含まれてるものが多かったわけですけど、
うん、
今は単純にそのやっぱりゲームのその繰り返し遊んでもらうための動機づけみたいなところでいろいろ考えられてるゲームが多いかなっていうのがあって、そのあたりドーフロマンティックにしてもボムバスターズにしてもよくできてますよね。そのストーリーとかではなくてとか、そのゲーム的な仕掛けではなくて、ちゃんと面白くて、そのプラスアルファみたいなところがこうチクチクとこう積もっていく感じがじわじわとちゃんとこっちの感じの面白さにもつながってるっていうところは、やっぱり2020年代の協力ゲームっていう、協力ゲームがキャンペーン方式のゲームって感じがして、
あんまなんかだから、あの、つけないレガシーとかよりも全然レガシー感はあるよね、そのレガシー感というか、
ね、なんかね、そう積み重ねていく感じね、
うん、
やっぱりその、そうそうそう、持続性にそれがつながると思うんだよね、
うん、
あのやっぱりストーリー性があるっていうのは悪くはないんだけど、こっちがさ時々勘違いしちゃうことがあるじゃない、それストーリーの方にばっかり目がいって、ゲームとしての本当に体験という部分が面白いのか面白くないのか分かんなくなっちゃうっていうのっていうか、そこがちょっと自分の中でなんか麻痺してくる部分っていうのはあるのかなっていう気がするんですけど、ちゃんとそのドーフロマンティックとかボムバスターズっていうのはゲームの面白さだったり、ゲームの要素がプラスアルファされて、おおなるほどねっていうところがちゃんと次へ の, その動機づけになってるっていうのがすごくうまいなと思うんですよね。
やっぱチケライは僕は、ね、たまたま僕は遊んだパターンがそれが良くなかっただけなのかもしれないですけど、そこがやっぱうまいことできてなかった気がすごくしていて、ゲームがやっぱ壊れちゃってるって言ったらあれですけど、僕が持ち込んでるチケットトゥーライドとはこうあるべきみたいなとこが、要はそのマップが重要な遊びみたいな、
はい、
それ調整、そこにデザイナーがなんか頑張って作ってる面白さがそこに込められてるのを崩していく作業みたいなことを、
あ、ネタバレ。そうね、まあ、結局やっぱドイツゲームってさ、うん、そのボード上で完結してるっていうことがやっぱり大きい要素かなと思うんだよね。その、まあ、もちろんそのびっくりだったりストーリー的なその仕掛けっていうところで新鮮さっていうのはもちろん価値があることだとは思うんですが、私は個人的な好みで言うと、うん、ボムバスターズとかドーフロマンティックみたいな、まあ、もちろんザ・クルーもそうですけど、そのゲームの骨格みたいなところで、そのとかプラスアルファもそのチクチクとした積み重ねで、うん、こっちのモチベーションを高めてくれるっていうゲームの方が私は個人的には好きだなとは思いますよね、うん、はい、この3つがまあ
ベスト3
って言ってもいいかな、まあ、どれも、うん、複数回遊んでるし、うん、なんか1回やって満足っていうこともなくて、うん、よかったなと思いますよね。うん、まあ本当はね、まあ、一番単純に回数遊んだのは私ガードリングスなんですけど、
うん、まあです
ね、ダメです、自分のところだから、
ダメです、
パンダスピンとガードリングスと
あ、パンダスピン俺入れたいかも、ベスト10は絶対入るよ、パンダスピン、テンデイズ様のゲームで、
テンデイズ様っていうからなんかねあとは、まあ、ブラックフォレストとかが、まあ、私はすごく
あれですけど、ね、ブラックフォレストも僕も1回しか遊んないからな、僕はでもあっちの元のやつも好きですね、
グラスロード
をのっけのっけっちゃってる感じがして、すごくね、その1回しか遊んないから知らないよ、こんないらんというか、そのせっかく、
うん、分かります、うん、そう
美しかったものが美しくなくなってる気がして、
そう、もともとはグラスロードってやっぱりこうソリッドさを狙ったタイトルだと思うんですよ、うん、まあ、それがすごく意識的にやったかどうかともかく、うん、それがこう魅力としてその表に出てたタイトルだと思うんですけど、それをやっぱり普通のリッチなゲームにしちゃった感はあるんですが、でも俺は逆にそれでグラスロードが持ってたその得点構造だったり、うん、そのリソースの扱い方だったりっていうところが、うん、もう一回こう再確認できたというか、あ、これって思ってたよりもすごいアイデアだったんだなっていう、グラスロードで確かにグラスロードだけでは収まらないアイデアだったんだなっていう気がして、
うん、
それは良かったですね。まあ、ただゲームとしてのそのこう興味深さというかインタレスティングな感じは、
うん、
やっぱりグラスロードの方が上だとは思います。
なんかグラスロードを遊びたくはなったので、あれ遊んでグラスロードやりたいと思いましたね。それがなんか本末転倒なのかもしれないですけども、
まあでもね、ほらバッティングとちょびっとプロットみたいなところがあるゲームだから、うん、まあ、ゲームのやってることは全然違うからね、あっちはワーカームーブメントだからさ、うん、そのブラックフォレストはね、
うん、
ところですかね。まあ、私の話やればかしてもね、せっかくいろんな方に聞いてるんだから。で、そうこうしてる間に、はい、キロマさんが、はい、キロマさんこと、はい。
じゃあ、はい、
はい、
今聞こえているでしょうか。
はい、聞こえてます。
はい、どうもこんにちは、
はい。改めてよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。はい、さっき20分ぐらいの時に入りました。20分というか、20分経ったぐらいで入ってると思います。
はい、失礼しました。
はい、なんか3位ぐらい、高尾さんの3位ぐらいから聞いてます。
はい。はい、なんか異論はないですか、広間先生から
。異論って、異論って、
好みの話なんですか。異論は出さないですよ。お前は本当はこれを1位と思っていないはずだって言うんですよ、それって。ちょっと、いや、相当ですよ、それ。
異論とまでは言わず、なんだ
ろう、あ、意見的な。
意見的な、ね。
いや、シティーズとかは
今、まあ、まあまあ、でも、シティーズってハーディングだったんですね、なんか全然。
共作だね、ビブリオスのちゃんと共作です、
うんうんうん、
ビブリオスの人とのなんかビブリオス感もなかったら、
そう、それも俺も、僕もそれはすごい思うんですよね、
なんか2人のどっちの感じもしないですね、なんか不思議なの、なんかあれみたいですよ、ババンクがコロビニの匂いもフェドッティの匂いもしないみたいな、
しないです、確かに確かに、
うん、なんか気が抜けてる感はちょっと感じるんですよね、そのわかんない、相手そういう風な調整されてるのかもしれないですけど、なんか年間ゲーム対象狙い感なのかもしれないけど、うん、ね、パッケージとかね、パッケージからイメージする、あとこの人たちの名前からイメージするゲームと全然違ったというか。
そうですね、なんかパッケージからの 匂いもとも違うし、あれメーカーってソルトンシーのメーカーですよね、確か。
デビールです、デビール。
デビールですよ、デビールだからソルトンシーですよね。
デビア、デビール。
だからそのメーカーの普段のキャラともちょっと違うじゃないですか。
いや違いますね、違いますね。もう少し気の利いた感じのゲームの方が。
なんかそうですよね。狙ってきてる感はちょっと感じます
よね。なんかふわーんとしたパーティーゲームで、あ、こういうのもやるんだみたいな印象でしたね、確かに。
うん、めっちゃ軽く遊べますけどね。
なんかハーディングの、ハーディングはもうちょいなんていうかストレートなあのドイツ系のゲームっぽいデザインをする人という印象もあったし、ビビリオスもまあ割とそうですよね。
そうですね、
うん、だからなんかあこういう感じなんだっていうのは、うん、ちょっと意外な感じです。
でも私逆にそのイムホテップっぽさとかがあったりしたらあげなかった気がします。これぐらいのゆるさがね私は、
やっぱりダンジョンレイダーズだっけと思ったタイトル、はい、ダンジョンレイダーズから寿司号からあとは、カカオもそうですね、とかなんかあの辺のその ハーディング印感はもう全くないようですよね。なんか
そういうね、そういうなんかぬるそうに見えて実はみたいなのが入ってこそのハーディングな気がして、僕はマイセルフィーとか、
そうね、なんかあの特典のボーナスカードとかもっとやりようあった気はするよね、ああいうところにすごくそのゲームとしてのおおらかな感じっていうよりは適当に作っちゃった感みたいなのになん かこっちの感じ方につながっちゃってるから、それは、まあ、弱点といえば弱点ですけど、まあ、でもあれぐらいの緩い作りの方が、いいのかな。
まあ、まあ、ないだろうな、あれな、タイルとか、カードは全部使い切りだもんね。なんか入ってないとかないし、増えたり減ったりもしないもんね。
なんかその私たちが感じるみたいなそのボードゲームがうまいなってこう膝を叩くような、うん、そういうアイデアはない、全然ないです、う
ん、なんか割とチャンバリした感じのなんか寄せてきてるなっていう、あ売れたいのかなみたいな感じちょっとありますよね。
売れたいのかな、悲しいな、ハーディングのくせに売れたいのかな。
いやいや失礼でしょ、売れたいでしょそれは。
まあでも確かにいい人なんだけどあなたって面白みのない人ねみたいな感じですもんね。
まあいい人なんだけど、まあなんていうかそのアルバムのリプリントは、そうですね、リプリントはかからないなみたいな感じの、
そうですね、
それ売れたいでしょ、何言ってるんですか、売れたいですよ。あなんかこんな、なんか深夜の11時半の馬勢のところでだけ褒められてるだけなんか誰も作りたいのないんですよ。
下手するとここだけでしか話題にならないゲームがある中にあったら、それよりはね、それよりはちゃんと、ね、
そんなもんお金欲しいに決まってるじゃないですか、俺
あれどうなんですかね、でもその、まだ田中さん、結構それ、あれ。あのイベント水曜日の会場で遊んでますもんね。結構あれってどうなんかその例えばあんまゲーム遊んだことない人も遊べるわけじゃないですか。
遊べますね。うん。
そのなんか勘どころというか、そのゲームポスターみたいなのがあるのかな。あれはなんか
いやだからそれはあれだと思います。だからボーナスカードとかがこっち私たちからすると、うん、なんか今さっきのその七面倒くさいもうちょっとそこ気の利いたボーナスとかできたんじゃねえかっていうところが。そこまで行くと多分もう めんどくさいというか、本当になんかその老害向けゲームみたいになっちゃって、やっぱあれぐらいの感じだから、を狙ってみようかな、お達成できた、お何点取ったっていうのがやっぱりその分かりやすさっていうのはやっぱあれくらいの方がいいんだと思うし、私はそのシティーズでまさに評価してるのはそういうところで、じゃあその配置のところももう少しこうパズル感を出して、そのハーディングのパズルゲームっぽさを出したらいいのかとか、そのさっきのイムホテップじゃないけど獲得するときにもっとそこ絞る要素とかみたいなのとかがあったらとは思うけど、そうじゃないのがやっぱりシティーズの良さだし、その、まあ、まさにさっきも私言いましたけど、今なんかゲーム好きな人がなんかこう中量級ちょっとミドル級のなんかいいのやりたいなっていうときに、その、ね、10人いてその8人とかはまあ面白いねってなると思うんですよ、うん、そのめちゃくちゃ大好きっていう人はいなくてもね、うん、だからそういうゲームの立ち位置として私はすごく評価したいし、まあ、そういうのが今やっぱり出にくいから、他のメーカーから、じゃあそのもうアバックスもさ、その大箱みたいなの出すことやめちゃったし、なんかアスモデとかはなんかまあまあなファミリーゲームっぽいの出してくれるけど、やっぱりちょっともっとこうドイツゲームに寄せた感じのが出てほしいなっていう気もする中にあって、シティーズは結構良かったなと思いますよね。まあ、ペガサスのゲームもね、そういう感じでいいゲーム多いですけど、そこがまあいいとこ、まあ、やっぱり一番いいとこですよね、その今の2020年代のファミリーゲームっていうことが、まああれにあるかなって。まあ、当然80年代90年代にはボーナスカードみたいなのはないわけだし、その パズル要素みたいなものも、まあ、なくて、タイル配置もまあ本当に絵合わせぐらいだったところにあって、うん、一応シティーズってのはそういうところに現代的な感じもするから、うん、そういう意味ですごくいいとは思いますけどね。
拡張もやっぱ、劇場というものが含まれている拡張セット、あとは、まあ、街が全部入っている、今までプロモデーター、これいいですね、プロモーションでこの、街のタイルがいっぱい出てるんですね。こういうあれかしらと、なんかイベントで配ってもらうんじゃないけど。
そうか、そうか。はいはいはい。
あれ、建物もあったらいいのにね、国ごとにね。なんか建物がなんか全然楽しくないんだよな、あのゲームの。クラシックの建物がね。その街じゃないんだよな、全然。
そうね。まあ、そこまで行くと、うん、そうね。まあでもそんな感じです。はい。私のやつ。まあ私のやつも叩き台みたいなもんだから次行きましょうか。せっかく皆さん協力してくれてるやつもあるから。
そうですね。じゃあ先に、じゃあ沢田のやつから行きますか。
あ、はい、はい、私ですね。はい。
沢田ベスト10から行きましょうか。
ベスト10から、
ベスト5で行く。ベスト3。
ベスト5。はい。ベスト5で、まああの、1時間ぐらい前直前に川上さんにお送りしたんですけど、5位が、まあ、いきなり同人ゲームで、まあ、申し訳ないんですが、自動自動車、オートマチック
オートモバイルでしたっけ、
違ったかな、なんかそんな感じのタイトルですね。はい、で4位も実は同じ作者なんですね。スイッチ2です。
スイッチ2。
で、3位が、キーサイド、まあブリーズ、リチャード・ブリーゼ、の、まあ、共作ですけど、あれですよね、テオティオカンとかの人ですよね、確か共作相手が。ですね、で、2位がカロリンギ。カロリンギ。あれは9、あそこの人ですね、9、9じゃない、まだ現役だ。シピール・ボルクス。
シピール・ボルクスと。
あとは、旧エガートの、まあ、エガートさんですよね、確か。
はい、の方たちが新しく始めた、
はい。始めたブランドの、もう、一発目ですね。はい。で、1位がタワーアップ、セバスチャン・ポーションの、作品ですね。
うん、そう、だからタワーアップはさっきの話の系統ですよね、今のその2020年代ドイツゲームの、頑張ってるペガサスの。
まあ、まあそうですね、まあ、さっきの流れで言うと、そのなんか、売れたいと思ってないハーディングみたいな、まあ、かな
り
近いですね。こういう、だからバス停のところで、多分15人ぐらいだけが聞いている、なんかよく分からないラジオ番組でしか褒められないタイプのゲーム。はい、まあ、タワーアップについてもそれがほとんどすべての、まあ、表としてはすべてと言ってもいいぐらいだと思いますけど、下からいきましょうか、まあ、上行っちゃったからね。自動自動車、これはね、まあ、すごく同人っぽい作品ですね。ホステスキャリッジっていうスプロッターの、現時点での最新作でいいのかな、があるんですけど、これを、やってやることがまず大前提っていうゲームです。これを完全に、ね、これの、ホステスキャリッジってすごく変わったゲームで、めっちゃ難しいパズルと、まあなんていうか、競りじゃないんだけれども、まあなんかそういう、まあなんかそう、なんていうか、相手を細かく嫌がらせしようみたいなゲームが、うん、まああって、で、その2つが組み合わさって、まともになんていうか、その嫌がらせの方でうまくいったと思ったら、パズルが1箇所解けなくて、なんかもう大崩壊みたいな、そういうゲームなんですけど、うん、その、パズルの部分を完全に取り去って、残りの部分、を、紙ペンゲームで、置き換えましたっていうゲームで、その置き換え方がね、すごくよくできてるんですよね。単体で見て、これが、なんか、なんでこうなのって言われると、ちょっと、まあ、口ごもっちゃう部分も多分あるんですけども、ホーステスキャリッジの二次創作としては非常によくできてる。というのが、まあ、評価理由です。
うん、僕、それやってないけど、面白かったですけどね。
うん、面白いと思いますよ。
ゲームとして面白い。まあ、UI は悪いけどね、そのなんか、まあ、遊びやすいかというと、非常に遊びにくくはあるんだけど、まあ、全然普通のなんか同人ゲームの中量級ゲームです、重ゲーですみたいなゲームよりは、全然面白いというか、ゲームしてますよね。ちゃんとゲームですよね、
うん、ちゃんとゲームですね。うん、まあ、紙ペンとはいえ90分かかりますから、
ね。紙ペン、なんで紙ペンでこれやらなきゃいけないんだっていう。
まあでも、元のゲーム4時間かかるから、だいぶダウンサイズあれでもしてるんですよ。
まあ、あれもちっちゃいが紙がね、もう本当だね。
まあまあまあ、
ね、の
もっと、まあ、あんまり多分、そういうことに、なんていうの、気を配りたい人ではないんでしょうね。
そうなんですよね。うん、彼もまあ、 売れるとは全然違うところにいますよね。
まあまあ、うん、そもそも二次創作で売れたいと思う人はいませんからね。
うん、
ね、いやでも、ね、二次創作の出来としては、さすがにあの、プエルトリコに対するサンペテとまではさすがに言わないけども、サーファーよりは上だと思ってますよ、二次創作としての出来で言えば。
寄せ方ってことだと思うんだ
けど、寄せ方のなんていう
か、そうそうそう、ってこと、
あの二次創作としてのあり方みたいな感じで、あ、いやだっていうか、その元芸分かってるな感っていうのが、
紐の部分の乗せ方ってことでしょ。
いいね、いいねってあるけどね、好きな人ほど、納得するというか。
はい、上場者で4位が、同じ作者でスイッチ2、まあなんていうか、まあ、名前はパロディですけどね、スイッチ、任天堂スイッチ2の、うん、今年あの川上さんに無理やりその、ゴーアウト評論家という
タイトル
を付けられてですね、延々とこのゴーアウトをあの遊ばされ続けたんですけれども、その中でのベストワンです、はい、私はスイッチ2がベストだと思います。何がいいかっていうと、あのゴーアウトの基本形式をかなり尊重してるんですよね。あの他はでもあの幸いにも川上さんが持ってきたあの、まあ、ゲームのうちいくつか面白いのあったんですけども、他の面白いやつってそんなになんていうかあのストレートなゴーアウトじゃなかったんですよ。あのかなり変則的な、これをゴーアウトと言っていいものか迷うみたいなものが多くて、その中であとこれとまあもう一個あったんですけど、そのゴーアウトらしいゴーアウトでちゃんと面白いみたいな。でもまあこれがかなりそのゴーアウトの基本形式をすごく尊重していながら、ちょっとしたルールの変更であの決定的に、まあ、なんていうかちょうどいいぐらいの、遊びどころというか、まあ、考えどころですね。あのゴーアウトって基本的には何も考えないでただ出していくだけのゲームですから、なんかほっとくと、それをその最終形の変更でちゃんとやれるとこまで持ってってるっていうのは非常にあのこ、印象良かったです。
なるほど。
あ、このぐらいならなんていうか普通の人も付き合ってくれるんじゃないですかみたいなあのところでとどめている。これ3位でもいいぐらい、あの4位と3位はかなりちょっとあの迷ったところです。
3位はなんだっけ。
3位がキーサイド、ブリーズとー、はい、のゲーム、キーサイドってなんかね、パッと見なんていうかあの、普通のなんかワーカームーブメントと何が違うみたいな感じにしか見えないと思うんですけど、はい、ルールの個性とかもね、でやってみるとね、ちょっとだこれはなんか違うなみたいな感じがすると思うんですよ。うん、そういう良くも悪くもっていうところだと思うんですが、とにかくね、あの意地汚いんですよね、このゲーム。まあ、あのワーカープレゼントとかワーカープレゼント、もともと早撮りっていうゲームですけど、そのなんていうかね、その人が何かする前にとか、人がみたいなことを常に意識してないとどうもならないんですよ。
なんか処理のワーカープレスメントと処理がちょっと独特ですよね。
独特なんですよね。
前半後半に分かれてるんです
ね。前半後半に分かれてて、それもその、うん、前半でラウンドがはっきり分かれるわけじゃなくて、その、一人で勝手に後半に行くことができるんですよ。で、後半に行かないと、要は前半でワーカーを撒いて、後半でその、撒いたところを叩きますっていうあのルールなんですけど、その、自分だけ先に後半に行って、置いたワーカー叩けるんですよ。
うん、
なので、そこ の, その、ね、どうにかして早く後半に行くべきなのかみたいなところが、かなり真面目に考えなきゃいけない。あと、サナノセのゲームですが、序盤、中盤、後半で、やんなきゃいけないことが、ルールは統一されてるんだけども、その、各局面でやることが全然違うっていうのも、まあ、印象良かったですね。というあたりです。
サナノさんがのイメージとはちょっと離れるんですけど、ドラマティックな感じはありますかね、そのダイナミックさというか、ゲームの中でこう、なんかね、物語が進行してる感じというか。
まあ、ダイナミックに動く感じはしますね、その要は同じことをずっとやってる感じはしない。常に展開変わるので、そこが、まあなんていうか、それはいいことですよね。それなりの長さのゲームをやるっていうことはやっぱり。
それが3位。
3位、はい、で2位がカロリンギですね。カロリンギは嬉しかったですね。なんかこういうその、すごいクラシカルなルールの組み合わせでちゃんとなんていうか現代のゲームに仕上げてきてるっていうのが非常に良かったです。まあ、現代のゲームって言っても、いやお前これは現代の売れ線という気はもちろんないですよ。元ないです。元ないですけれども、その、古いまあ、あれシビライゼーションとかの、いわゆるその口減らしシステムが、まあ、あったりとか、あとはちっと引きですね、昔のウォーシミュレーションゲームで使えているようなシステムを2つ組み合わせて、でしかも、まあ、やってることは最終的には陣取りなんですけども、古いままのルールではないと、いうところはまあ非常に良かったです。ちゃんとなんていうか現代の人、に向けている そうですね、という言い方がいいと思います。あ、そのまあ、現代に慣れ合ってはいない、もちろん。あ、売れる気はないですからね、多分ね。
でもなんかその、そういう、なんていうんですか、コンポーネントとか含めて、イラストとかも含めて、なんかその辺はちゃんとしてますよね、はい、そのなんか、そういうゲームって、なんかそういうところは、心なし、やる気なかったりするじゃないですか。
あ、はいはいはい、そうそうそうですね。
売れる気があるというか分からないけど、その辺は力をちゃんと作りたいものを作る感はあるよね。
うん、ありますね。なんかもう売れ線じゃないところに全部向かってるんだけども、うん、別にそれはあのやる気がないという意味ではないみたいな。
確かにそうなんです。あのそのスピールボルクスのレーベルオーナーのウリっていう人がいて、よく話をするんですけど、はい、すごい熱意があって、うん、一生懸命でゲームのことばっかり考えてるんですけど、うん、なのにそういうところに寄せようっていうのが一切ないのがいいのことか、うん、悪いことなのかが全然分かんなくて、
いやでもね、
すごい熱意はあるよ、熱意は。
いいオタクですよね。
スピルボルクスとか、まあ、旧ファランクスはたまになんていうかあのちゃんと噛み合ったゲームあるんですけど、スピルボルクスのゲームって噛み合ってないゲームがすごく多いと思うんですが、今回はなんか多分エガートが入ってきたことがかなりいい風に働いているような印象はあります。エガートのなんかデベロップメントがなんか効いてる感じがすごくします、今回のカロリーには。
ぶっちゃけ他のゲ、うん、スピルボルクスのゲームはもうデベロップしてるんかいなみたいな思うことがあるからね、
うん、でやりたいことはどっちかっていうとスピルボルクス寄りで、エガートの人たちにす、まあ、人ってのはエガートですけど、エガートが素で作ったらこういうゲームには多分ならないので、なんかまあ ちょうどいいところであのいい感じに噛み合ったなっていう、うん、感じしますね。
なんかアホ臭さって言ったらあれですけど、なんかまあくだらなさというか昔のゲーム感というかね、
昔のゲーム感ある、
まあそのゲラゲラ笑う部分がある、
笑うような、なんか割とあのそうスタッと切っちゃう感じってあのどっちかってエガートっぽいと思うんですけど、その初期エガート、ドルメンゲッターとかなんかその辺の頃の、あのエガートって割となんかあの、ゲームをそんなに大きくしたがらないというか、まあなんかあのパッと終わっちゃってもそれはそれでいいよねみたいな感じだったと思うんですけども、まあ、その感じは、うん、あのカロリンギにも出てますよね。あんだけ長いゲームですけども、まあ、終わっちゃうときはスパッと終わっちゃうみたいな、うん、まあ、それでいいじゃんっていう、あのなんか割り切った作りで、あんまりなんていうか、ルールブームそんな長くないんですよね、このゲーム。
何個が終了、あれ終了券が何個かあるんですか。
いや、終了券普通でサドンデスがあるゲームですね。
まあいいですよね。
ね、
これまたね評価が難しいのが、じゃあこのカロリンギが他のスピールボルクスとかのタイトルを含めて上回ってるから澤田さんの2位なのかっていうと、そうではなくて、カロリンギが澤田さんの2位だっただけで、その、そう、ある人にしてみるとスピールボルクスの他のゲームが2位になることがあるから、この立ち位置がやっぱり難しいんですよ。まあ、その実験的というか、そういうチャレンジングなゲームを出すメーカー特有のその難しさがあって、だから、
うんうん、
ね、だから次のこの2人の作品が期待できるかっていうと、そうそう
そう、ま、ちょっと別の話があるんですね。そのたまたま噛み合っただけかもしれんぞみたいなのは、まあまあ正直ありますしね。
うん、どんな感じなの、このなんかそのラインでいろいろ出していくってことなんですか、今後。この
いや、なんかこれはまあその、裏の話でもないけど、まあ、そのビジネス関係の話にもなるからあれなんですけど、そのスピールボルクスが今まで本当にちっちゃくやってたわけですよ、その限定生産で、で、まあ、ライセンシングみたいなことで出たりっていうのはあったんですけど、基本的にはもう毎年1作か2作そのちょっと出して限定で作って出して、まあ、細々続けてたんですけど、あの今年からそのいわゆるこうライセンスエージェンシーみたいなところ、そのアライアンスみたいなのに入ったんですよね。なのでひょっとしたらこれからはそのもうちょっとマスに向けたようなものが出てくるのかもしれないし、
まあそれにしたカロリンギはマスには向けてないと思うんですけど、どうなんだろうな。
それがあれが全力だったのかもしれない。
それがあのどうなるかは分からないので、私はいいところでもあり悪いところでもあるのかなと思って、
まあ、だからもともとファランクスはそれなりにあのいろいろやってたメーカーだったわけですけど、あの、でまあ、ファランクスを、手放してという言い方でいいんですかね、どうなんだろう、スピルボルクスに、まあ、ウリが、まあ、向かうようになって、でもう一回なんていうかそういう来週、まあ、ライセンスぐらいは、あ、まあ、なんていうか供給するよぐらいの体制を整えたってことですよね。
そうですね、まあ、でもなんかそのいわゆるエージェンシーみたいなところというかアライアンスに入っ たんで、多分本人は契約してるだけで、別にマネジメントまでは多分 やらないと思うんですよ、はいはい、でそれがだからいい方向に行くのか悪い方向に行くのかっていうのは、うん、まあ、私はちょっといまいちこう、うん、まあまあ、分からないなっていうところですよね。
まあ、まだ1作目ですからまだ分からないですよ。
まあ、でもいろんなこうこと可能性があり得るじゃないですか。じゃあだからといってなんかシュピールボルクスのなんか割とで評価が一般的に高いやつもあるわけですよ、
まあ、ありますね、
オラニエンブルガーとかみたいに、はいはいはい、でもそうでないものも多くて、例えばなんか、はい、ね、勘違いしたところがおこれはすごいってやって大々的にそのライセンスを取ってやって大コケみたいなこともあり得るだろうし、ま
あ、まあ、あるでしょうね、もちろんあるでしょうね。
そうすると逆にこうなんかこうファンの心も離れちゃう可能性もあるよなみたいなのもあったりして、
せっかくでもこの方向で一つ別ブランド立てたからにはもうシュピールボルクスは振り切った方向に行ってもらった方がいいかなみたいな、
うん、そうですよね、なんか
ていうかバヒェルにキスいい加減出してほしいですけどね。
まあそんな、まあ、カロリンギはでも確かに、まあ、カロリンギ限らず、はい、なんかシュピールボルクス系のゲームは、もしなんか引っかかるシステム、気になるテーマみたいなのがあったら、試す価値はあるかなっていう気がします。まあ、さすがに、その、買ってみたらどうですかとは高いし言えないんで、まあ、遊ぶ機会があったら、自分の気になるゲームはちょっとチャレンジする価値のある、まあ、面白くなかったとしても感じるところのあるゲームが多いと思うんで、なと思いますよね。
まあ、というわけで、
おせない。
2位で、1位が、タワーアップで、5つです。
タワーアップね。背中合わせ、シティーズと背中合わせのね、同じ都市づくり、街づくりゲームだけど、
タワーアップで日本語版出ないんだけどね。
出てないですよ。
ね、
てか、スペシャルポーションの作品はそんなに日本語版出てるの多くないですよ。ジャイプロぐらい。まあ、スカイライズはそっか、日本語版出たのか。
スカイライズも出たんか。
出てないんだっけ、
出たんだっけ、出てるんじゃない、もしかして
。出てるのかな。僕はもうね、メトロポリスがもうなんか心のゲームのマイベスト、マイオールタイムベストの一つなので、ああいうリメイクかみたいな感じはちょっとね、まあありますけど、でもまあ単体で見ればね、面白いゲームではあると思うので、それでも
やってないんだけど、数字が、
数字が2桁になったで、まあなんかあのバッティング数字、同じ数字っていうのがもともとあったわけですけど、で、そうじゃなくてもあの2桁になったので完全にユニークに なりましたというのがまあ一つですが、まあ、それよりもやっぱりまあ規模がでかくなってますね、ゲームの。元は1時間級のゲームでしたけど、まあ、2時間かかるようになってます。
あ、そうなんですね。
あ、でも売ってる、普通に売ってるよ。やりたい。
でもまあまあ、あの全然単体で遊ぶ分にはまあいいと思いますよ。
その元のルールでは遊べなくなっちゃってるってこと？
遊べなくなって、マップが違いますから。
あ、そっか。
マップも違うし、あのコマも違うし、元のルールでは遊べないです。
本人のも入ってるわけですもんね、これね、普通に。
あ、入ってますよ。入ってます、入
ってます。触ったってことか。
そうですね。ルチアリでしたっけ、これ触ったの。
あ、違うんじゃない？ルチアリじゃない？違う、知らない人だ
った。あ、そうですか。うん、まあまあ、わかりませんけど、まあ、誰かが触ったんですよ。
うんうんうん、なるほど。ありがとうございます。いいですね。沢さんなんかいいですね。やっぱ、いいのを選んでますね。
あ、そうですか。ありがとうございます。
いやいやいや。けど、一緒に遊んでるからあれなんですけど。なるほど。
まあまあ。
ちょっとこう。
まあ、カロリンギとかね、一緒ですからね。カロリンギキーサイドも一緒に。てか、まあ、あの、そうですね。タワーアップ以外は全部そうか。
タワーアップは、なんか、その、なんていうんですか、その、アブストっぽさがすごい、えぐいなと思った記憶がすごい僕は
あって。いやいや、まあ、だから、ああいうえぐみの強いファミリーゲーム好きなんですよ。だから、まあ、ああいうのが一番、なんていうか、あの、ストライクのラインです、
私は。そうですよ。だから、なんか2000年代に出てたら、すごい評価が高かったドイツゲームな感じです。あっちに進化する歴史もあった気がします、そのドイツゲームが。
そうそうそう。
まあ、だからあれがやっぱり、あれがも一番モダンな形だと、その現代的なドイツゲームだとなってた、可能性もありますね、パラレルワールドで。
そうそう、パラレルワールド。僕はそのなんか、あのない原因をずっと追い求めてるわけですよ。
それはそれでなんかね、なんか、本当にニコリでしか特集がされないみたいな。
されないみたいな。まあ、それであの特集してると草間さんだなっていう話ですけど、ニコリっつうか。
ありますね。ということで、
あ、
ま
あ、図らずもね、その、うん、でシティーズとあれの両方の話が出てよかったんじゃないですかね、そういう面でもね、はい、今のドイツゲームの。
今のドイツゲームのなんていうか、そう、卵と分かった感じみたいな感じですね。
ちょっとさ、はい、あの今回、カナさんが今来てもらって、
そうですね、ゲストとして、
はい、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
ちょっとカナさんもベスト5をちょっと聞いていけたらなと思うんですけども。
あ、ありがとうございます。今の話聞いてたら、そう、はい、カロリンギ面白かったの入れたらよかったなってすごい思いながら聞いてました。
人間なんてやばい人。
パラレルワールドに生きてる人間。
じゃあ、じゃあちょっとお願いしていいですかね。
はい。はい、5位はあのホットストリークっていうあのフィギュアが可愛いレースゲームを入れたんですけど、はい、あの結構ゲームは古典的なあのレースゲームなんで、あの、まあ、ちょっと笑える感じのパーティーゲームみたいな。
ビットしてみたいな感じなんですか？かけて走らすみたいなわけじゃなく、自分の選手がいて、
あ、いやいや、自分のキャラがいるんじゃなくて、あ、うん、応援して馬券みたいなやつを、
はいはいはい、勝つのをかけるとね、
はい、あ、そうですそうです、うん、で、あの、その、かけたやつが1位になると得点が入ったりする。
ロイヤルターフとかそういう系統のゲーム？
あ、そうです。
はいはい。
で、なんか、あの、結構ね、やってない人多いんですけど、あのゲーム最後1点刻みで、人生の結果っていうのがルールブックの巻末に書いてあって。
おー、いいですね。それ大事、大事。
そうなんですよ。で、1点ごとに、1点違うだけで全然結果が変わってくるんですけど、なんかそれを最後に、こうみんなで、あなたは何点だったんで、こういう人生の結果を迎えました、結末でした、みたいな。お金がないけど、あなたは幸せだったよ、とか、大富豪になったけど、まあちょっと悲しいことがあったよとか、そういうちょっとストーリーがあるんですね。ここが結構好き で、それをなんかやってない人もいてて、最後得点だけで勝った負けたで終わってる人もいるんですけど、そこまでやってほしいなっていう。ゲーム的には、3ラウンドだったかな、確かやって、まあ一応お金が得点なんで、一番稼いだ人が勝ちっていう感じですね。
レース自体はカードめくりみたいな。
めくっていく運なんですけど、若干、うん、あの自分の手札から仕込めるので、応援してるやつがちょっと勝つように、プラス3歩進むやつとか、たくさん進んだり、まあ、他の、 あの強そうな人はちょっとバックして、後ろ、反対向くとかっていうのがあって、反対向いて逆向きに進んでいくみたいなのがあるんで、まあそういう邪魔するカード入れたりとかするっていう感じです。まあ可愛いだけじゃなくて盛り上がって、そう、最後もちょっと面白いっていうので、まあ、ただゲーマーズゲームじゃないかもしれないですけどね。
じゃあ、
次4位。で、次4位入れたのが、クワトロトリックテイキングっていうゲーム遊ばれましたか？
なんか聞いたことあるな。
多分サンやってて、4つ違う条件で回していくやつですよね。
そうです。
なんかやった。確かにやった。
みたいな感じで。いろんな勝利条件、それぞれ。皆さん、あの、別々のやつを持ってて、まあ、それを 4ラウンドですよね。なんか交代で回しながら遊ぶんですけど、結構、あの、すごい、アイデアすごいなと思って。結構、バラバラになりそうなのに、うまくまとまって、出てすごいなと思いました。
これ良かったですね。最近の最初の取り手の中で一番面白かった
んで、うん、私もここ最近で遊んだ取り手ですごい一番面白かったです。
でこれが、
3位。あ、違う。ごめんなさい。事前に送ってたやつと川上さんに送ったやつと間違えて
しまった。
これ実は3位でした。はい、ごめんなさい。
はい、4位お願いします。
はい、あ、4位は電力会社アウトポスト
を。あ、はいはいはいはい、なるほど。
もともと結構電力会社好きなんですけど、アウトポスト遊ばれましたか？
あ、やりました。つい最近。あ、2回ほどやりました。
私まだ遊んでないんですよね。
まあ、かなり電力会社ですね。なんですけど、あのルールがあのちょっとストリームライン化されて、あの電力会社 の、 あのいろいろガチャガチャしたところがあのいろいろ削れてる感じですよね。
資源が1種類あの労働力のみになって、まあ、宇宙なんで、で、あの、まあ、今まで
宇宙なん
あのなんかどの資源がね結構あのいろいろあったんで、初心者の人からしたらどのカードが発電力が効率が良くて強いみたいなのをちょっとあのパッと見で分かるようになったっていうのがすごくあのシンプルで遊びやすくなったなと思っても。
そうですね、まあ、時間もちょっと短くなりましたね。
そうですね、
もともと電力って2時間ぐらい、2時間ちょいぐらいのゲームだと思うんですけど、まあ、90で収まるかなぐらいの感じに なったかなという印象は。な
んか個人的にはもう全然あれが電力会社でいいんじゃないかなと思っちゃいました。
川上さんはちょっとなんかあの物足りない派でしたよね、確か。あ、そうなんですね。
なんかあれかな、
結構良かったですけど、印象。
結構なんかもう一回話し合ってたんですけど、気持ち悪い感じで、高田君の話なんですけど、はい、結局、あれって、試験が1個しかないじゃん、リソースが1個しかないから、それを、例えばあれ、手番順が入れ替わった時に、
うん、
要は、前の電力が、普通の電力だったら、資源を、要は、倍変えるじゃないですか。
ああ、変えますよね。
で、要は、邪魔したりして、うん、要は弱い人がまくれることができるのは昔の方で、
うん、
で逆にあれって、もう一回差ついたらどうしようもないんで、まあ短いからいいとする見方もあるけども、逆に実は、冷静に考えると、そのまま強い人が、勝ったみたいな作りになっちゃってるのかなとかいう話をしていて、
どうだろうな、でも見かけの個数はそこまでじゃないんじゃないですか。結果、まあ、うまくいってる人が、そのまま独走しちゃうっていうのは別に、元の電力会社も僕も別に、結局そういうゲームだと思うんですけど。
うんうん、だからそのなんか、やりくり、手番順を入れ替えること、要はしゃがむことのメリットみたいなものが薄れている。要は購入するメリットみたいなのが、要はなんだっけ、住居みたいなのに入れちゃえるわけじゃない
ですか。いや、あるでしょ。全然しゃがんだ方がいいですよ、あのゲーム。全然、その、1個2個ぐらいの差だったら後ろの方がいいですよ。
すみません、キモい話したって。じゃあ、どんどん次のランキングに
行ってあ、それを踏まえてまたやったらいいですよ、かかりさん。今の話を踏まえて。
僕はかなりアウトポスト肯定派です。
でもいいですよね。それは早く終わるのはいいよね。
うん、ベスト10には入れられないかなぐらい。
早く終わるのは、早く終わるのはいいよねっていうなんか多くは聞こえない。
最低のコメント
です。いや、早く終わるのはいいことですよ。なんか、あれですよ、本来必要な、なんていうか、その、ゲーム時間に収める気のないダラダラしたゲームがすごく多いので、早く終わるって基本的にはいいことですよ。
コスパがいい感じしますよね。
なんかちゃんとその時間に対する意識があるんだなっていう
なんかアウトポスト、元のアウトポストがまあ昔のゲームだから強いやつがどんどん勝っていくゲームであって、うん、それをなんか私は電力会社でそうじゃないものを作ったんだが、今回はでアウトポストに寄せてるから相手そうしてるのかなみたいなところがちょっとだけそれが書いてあるんですよ、説明書に。フリーゼの、その、なんか、なぜアウトポストを作ったかもっていう話が書いてあるんですよ、
冒頭
に。なんかでも、それでは、なんか、それをもっと電力に寄せたみたいなこと書いてあるんですけど、アウトポストというのは、つまり、その、いわゆる、強者がどんどんどんどん勝っていくゲームだと。強いものがどんどん強くなっていくのが良くないところだったけど、みたいなこと言ってて、そっちに寄せたんかなとか、ちょっと怖くなってますけど、どうなんだろうね。
アウトポストやってないからな、そういうの。
アウトポスト、この間ね、持ってきてる、
ね。石井さんが持ってきてましたね。
そうそう。
やってもよかったんですけど、ちょっとね、なんかタイミングを逃しちゃって。
うそうですよね。今度やりましょう。
機会があればぜひ。
すいません。今のが4位ですね、じゃあね。
4位で。
はい、で3位が出たので、2位ですね、次が。
あ、そうですね。2位が、オーストラリスっていう、コロビーニのゲームなんですけど。あ、
そうみたいなやつやな。
遊びました、川上さん。
遊んでないですよ。結局遊んでない
ですか。
めっちゃ言ってましたよね。
あ、そうなんです。年始ぐらいに遊んだゲームなんですけど、なんか、まあ結構王道系の昔のユーロゲームがありつつ、なんか前半後半があって、後半はダイスバトルみたいな、ダイスの生き残りバトルっていうので、まあ、ダイスドラフトした時に高い出目、を出した人が生き残るみたいにちょっとパーティー感が半分
入ってます。アホなゲームに聞こえない
です。そうなんです。
いやでもなんか悪い印象はないですよ。なんかその紹介だとなんか楽しそうな感じはする。
なんか王道の中にこのパーティーを組み合わせてるみたいな感じがすごく面白いスパイスになってて、私はかなり大好きなゲームです。
これ何分ぐらいなんですか、大体。
箱60分ぐらいだった。かな、もうちょっと短かったかな、結構ウェイトも低い、低いですし、うん、すごい遊びやすいゲーム、中量級ゲームです。
これも日本で出て、マネスとか変わってないですよね、全くないですよね。
ね、出てないですね。
なんかコスモスって結構流通厳しいから、多分なかなか入ってこないと思う。
デビュースですか、もともとは。
これでも日本メビウスでも入ってきてないんじゃない？
メビウスにもない。あ、そうなんだ。
ないですね。でも言語依存もないし、すごく遊びやすいですよ、アイコンで。
俺恥ずかしながらこれ知らなかったんですけど、でも面白そうですね。
すごい。そうですよ。興味を引かれる感じですよね。
ドンピシャ、私の好みのところな感じがして。
すごい面白いですよ。
コービーニとアロザ殺人事件のズッキーニだって。丸裸。
ああ、いいね。
うん、
ぜひ、テンデイズさんで。
使えるのかな。
あ、でもあの、コスモスにはアカウントがあるん
で。あ、あるんですか。それは素晴らしい。ちょっとね、そう、コルビーニーが2年ぐらい前のクランズ&グローリーがすごく印象が良かったので、ちょっと見直してるところがあって。
あれ、面白かった、
ね。
ってないです。
もしかしたら今のコルビーニは面白いのかもしれない。
今のって。
いや、
まあ、昔のコルビーニは面白くないですけどね。初期
のコルビーニの何もいいところがなんかなかった印象が強くて。
私結構好きなんです
けど。あ、そうですか。
何が好きなんですか。
カルタヘナですか、カルタヘナ。
カルタヘナ、サバさん。いいですけど、コルビーニ対決し
ました。味の変な漬物みたいなとこがあるもんね、コルビーニって。ゲーム界でさ、出してさ。そのなんかまあちょっと味変でちょっと気分変えるんだったらやってもいいかみたいな感じだもんね。コロビーニって、
うん、まあでもやっぱりというかクランザのグロリーの印象がまあ良かったので、全て今なんか置き換わっててコロビーニのゲームやってもいいのかもしれないぐらいのモードにはなってるんで、
ぜひ遊んでみてください。それが2位です
ね。はい、1位ですね。
はい、で 1位はフロマージュにしました。
あ、フロマージュ。
フロマージュは遊ばれましたか、皆さん。
僕遊んでないです。
今日やればよかったですね、
私も遊んでないです。
やろうとしたら、なんか、やめたらいいよみたいな感じに言われるが多かった。
フロマージュはすごいいいゲームですよ。
あ、そうなんですか。
うん、同時、全員同時手番でやるんです。ちょうど60分ぐらいで終わりますし、もう、しっかり遊び応えがある。結構。
なるほど。
ちょっとアブストミがあるかもしれないです。円形ボードのシステムがすごくいいなと思って選びました。
なるほど。
ちょうどワーカーがなんか3手番目かな、ワーカーがこっち向いた瞬間に自分のところの手元にしばらく帰っていなかったワーカーが帰ってくるっていうのも面白いなと思って。
あ、惑星 X の探索の
人。あ、そうなんだ。
そうなんだね。いや、いいと思いますよ。
フロマージュ
やってないからね、やりたいですね。
川上さんのイメージが変わったらいいな、これは。
いやいや、ぜひ遊びます。見た目はすごいいいですよね。
評判もいいよ、評判もいい。
評判もいい。
だから含みなんで言い方がいい。
見た目褒めるからな、俺。
見た目とプレイ時間を褒めなきゃいいと思ってるでしょ。
はい、あんまり興味ない。
一個一個はね、エリマジョだったりとか、ちょっと よくあるゲームが組み合わさってるんですけど、それが円形で、巻いてば回ってくるっていうのがすごく面白いです。
なるほど。どうですか、他に皆さん、そのちょっと漏れちゃった、5位に入んなかったとか、まあ、高本さん3位に入んなかったゲームみたいなのを挙げてもらって、今日は前半戦ということで、この辺で終わろうと思ってるんです
けど。じゃあ、
皆さん聞いてる人もなんかちょっと上げてくださいね、サインで
残り
で。
あ、確かに確かに。
なんかありました、今回漏れちゃったゲーム
ですか、ね。まあ、あるはありますけど、でもまあ、うん、5まで言えばまあ大体、いいかなぐらいの感じです。うん、コメントの方ではセティの名前が上がりました
ね。あ、やっぱセティはね、もう今年を代表するゲームじゃない。
セティはどうなんですか、サーターはセティはないね。
20に入るかどうかぐらいかな、20から30の間ぐらいじゃないですか。そんなではない。そんなではないです。嫌いとまでは言わないが、面白いと言えるかどうか微妙なラインぐらい感じですね。
カナさんはどうなんですか、それ。やってます？
ん？はい。セッティ、私ね、実は遊べてなくて。
あら、意外。
そうなんですよ。遊ぶタイミング逃しちゃって、最後に、年末までに遊びたいですね。
すごい、何回も遊んでる人が結構いたりしますよね。
川上さん、結局まだ遊んでないんですよ、セッティは。そういえば。なんか、遊ぼうと言っては袖にされてる印象がありますけど。あ、遊んだんです
よ。一回だけ遊んだんだよね。一回だけ、サワンさんと遊んだんだよね。
あれ、そうでしたっけ。
一 回遊んで休日、それから一回も遊ばないです
よ、ね。あ、はいはいはい。
二回目は遊ぼうと言ったら、なんかあんまみんな気乗りしない感じで、
ああ、
やめとこうか、みたいな。フロマージュと同じ扱いを受けてます
。田中さんはやってるセティは
私、実はやってないですよ。
あ、やってない。はいはい、はい、うん、なるほど。
ちょっと機会を意識してて。
セティは、あの、ピコゲームズエディションのデベロップの、なんていうか、パターンのゲームかなっていう、てか、まあ、スキーのゲームにかなりなんかね、印象が近いんですよ、個人的には。
なんかね、トーマス・ホレックのゲームとしては、うん、料理というノリよりは、うん、チェコゲームズのゲームっていう印象の方が強いって、
強い
そのゲームですね、円卓さんも言ってるし。
うんうん、あ、彼のそのゲームを実は4つやって、あの、河合さんに全部やらされてやってるんですけど、はい、その中では、ティーガーデンが一番印象がよくって、で、その次がセティかなという、うん、ぐらいです、僕は。
セティの良さというのは、まあ、そのテーマとこうちゃんと噛み合ってる感じはあります
ね。感じはしますね、うん、割とちゃんとそこをすり合わせているという印象はあります。
まあ、そのあたりの作りの良さって、やっぱり今のチェコゲームズエディションの強み
そうなんですよね。それは本当にそんな気がしますよね。
ね、作りの良さがやっぱり、他のアルナックにしてもそうだけど、そこがやっぱりうまいですよね。そのゲームにテーマの乗せて、さらにそのテーマが割とスケールの大きいものを、ちゃんとそのスケール感を感じさせるように乗せてるっていうのが、なんかやっぱりうまい気がしますけどね。
うん、まあ、ちゃんと宇宙人を見つけてくるのは偉いなっていう感じはしますよね。一応、やっぱりまあ、宇宙、セティなので、その、まあ、いろいろやって、最終的には宇宙人を見つけたいっていうプロジェクトではあるわけじゃないですか。で、あまりにも簡単に見つかりすぎじゃないのかって話はちょっと置いとくとしても、でもまあまあ、見つけたいよねっていうのはわかるし、で、まあ、見つけることが、まあ、なんか、なんていうか、ゲームの新しい展開につながるということもいいし、ただ、まあ、それがあまりのドラスティックに変わりすぎるわけじゃないけど、もう、まあ、ちゃんとゲームも変化であるっていう、まあ、なんか、いいあたりに収めてるなというところはあると思います。
うん。だから、そこに、なんですか、その、セティが、そういう、要はテーマとの、共存というか、テーマをちゃんと活かしてっていうのをやってるのに、あれは真逆なことやってるわけやって。
まあ、その川上さん、人には悪口を言うなと言っときなさい。なんか悪口を言わせよう、言わせようみたいな。
いや、悪口じゃないけど。
っていうのは評してるわけでしょ、そういうふうに。せっかく、ね、一方では成功してて、ちゃんとそのゲームの面白みにもつながってるのに、一方ではちょっと物足りないゲームがあるっていうことを単純に評価として言ってるわけでしょ。
トーマス・
ホレック。トーマス・ホレック、はい。
の強みとか、その、なんか、良さっていうのが、そういうテーマとか、そういうことだとしたら、なんか僕は、その、プロデューサー的な立ち位置でなんかやってるのかなとか思えたりもするんですけど、ゲームに一過性がないかな。
逆じゃない、うん、その、むしろアイディアの人で、例えば私、カエルのゲームとか、うん、すごい、あれもう、アイディアむき出しで、なんかアイデアを整えるようなこともあんまりやってるように見えなくて、あれ、ああいう風に作る人なんじゃないかと思いますけどね、割と
作っちゃうと。はねるんでゲーム作らせんかみたいなことしか言ってないようなね。
あ、そっち側？俺は逆になんか、バカ正直にゲーム作って、要はそのあたりの、そのなんかルールの収まりの良さみたいなことは興味がないというか、そこまで全然作ってなくて、本当に作るだけ作って、
うん、
っていうだけの人なんじゃないかな。
でも、
いや、本人はちゃんと作ってるんだと思う。その、
本人
としては自分は完成させたと、ちゃんと歴史としたゲームを完成させたと思ってるんだけど、うん、まあ、そこからさっきメーカーに渡ってからの、そのデベロップがないと、やっぱりそのいまいち感で収まっちゃうような人なんじゃないか説もやっぱりあるし、俺はそうじゃないかなと思ってるんですよね。
ガリレオが新興メーカーだっけ？あれ？
ガリラ新興メーカーです、新しい、ね、チェコの新しいメーカーが。
そこで、あれなんだっけ、ティーガーデンは、なんか昔からある、今日なんか聞いたのは、おもちゃメーカーかななんか、らしいですね。だからその、ゲームは、
そうそうそうそうそうゲーム
は、
そう、アリビね、アリビ。
そう、っていう感じで。
アリビでしょ
う。
アリビは、その、結構、チェコの国内では、その、いろんな流通が結構強くて、
うんうんうん、
その、ショッピングモールに入ってるおもちゃ屋みたいなところでもしっかり売ってるメーカーですよね、アリビはね。だからそこのオリジナルタイトルですよね。
ってことは
だからその、うん、あのトーマス・ホレックのゲームに限らず去年そのガリレオと一緒に出た、
うん、
あのなんかデッキビルドっぽいなんかあれオークションの様子だったかな、なんかちょっとしたライトデッキビルドみたいなゲームがあったんですけど、うん、それもすごい荒かったんですよ。もうアイデアだけじゃねえかなみたいなのがあったんで、
うん、
やっぱりあのそのセッティの完成度の高さみたいなみんなの評判がいいところっていうのはやっぱチェコゲームズエディションの、
うん、
デベロップによるところが大きいんじゃないかと思いますけどね。
うん、まあ、でも語れる人ではありますよね。いろいろこう話が盛り上がるというか、
まあ、
何やねんっていう話題にはなりがちで。
なんかそれはやっぱり光るところがあるんじゃない、ゲーム一つ一つにさ、なんかこう興味嫌いになれないところがあるってことなんじゃないですかね。
サーシがセッティはデザインとデベロップによってとてもよく作品側からプレイヤーが接待してくれてるなぁと感じさせるような出来の良いゲームでした。その前がよくできてますよね、うん、
いやそうですね、接待感ありますね、うんうん、それはそうかもしれない、
うん、だと思います、
ね、おもてなしはされてる感じがする、
うんうん、
だってアルナックだってそうだもんね、アルナックだって
アルナック、うーんって感じです。
あれがそうな気がする、あの銀の町が銀の町、あのあれもなんかその
ノトナホラ
で遊ばれてるからで、
ね、あ
ー
だクトナホラって CG でしたっけ、
じゃなかった、
そうですよ、チェコです、チェコゲームズエディション、クトナホラ自体がチェコの観光地、名所、
行ったことありますよ、あクトナホラはね、いいとこですよ、あ
のいいとこですよね、いいす、私もすごい、あの観光客も少ないし、
少ないですよ、そう、なんかね、あそこ世界遺産なのに、なんかね、観光客いなくて、すごくなんかこう、地元のローカルのあったかみがあるんですよ、なんかよくわからない
けど、本当、ローカルのあったかみありますよね。
タイトルだとクランクカタコンベが上がってたんですよ。クランクもカタコンベもクランクカタコンベもやってないので何も喋れないんですよ。カタコンベは持ってたことあるんですけど、やる前に手放しちゃって。
でも多分俺澤田さん嫌いだと思うな。
ああそうです。いやでもカタコンベっておはじきするゲームですよね、確か。
あ、それじゃない、それじゃない。
あ、それじゃない。
それはただのカタコンベでしょ。クランクのカタコンベです。
ああ、別なんですね。
クランクもやってないんですか。
やってないです。
クランクはでもデッキビルドで
ダンジョンクローラー
です。
であの帰ってくるタイミングがその海底探検みたいに、
うん、
そのなんかおじゃんになる前に帰ってこないとダメっていう、うん、ダンジョンクローラーです。そうです。
お宝取って帰ってくるみたいな感じです。
マップが固定だったんだけども、それが要は生成されて自分でこう
タイルめくりでなんかどんどんその不思議のダンジョンじゃないけど
新しい、評判いいんですよね、カタコンベ、ね、
うん、俺カタコンベやってクランクの面白さを再確認しました。ではカタコンベとクランクも比べたらクランクの方が私は自分の好みとして合ってるかなっていう気がしますね。なんかやっぱりあのランダム生成みたいなところだからこそのルールみたいなのがいくつかあって、
うん、
それが私はなんかあのまあ、しょうがないんだけど、そのしょうがなさを感じちゃって、あ、まあ、こういうルールになるよねみたいなところがあって、
うんうんうん、
そのルールのなんか綺麗さというか、
うん、
そのはまとまりっていうかはやっぱり元のクランクの方が良かった気がして、私はそこを評価したいなとは思いましたけどね。
私もカタコンベ遊べてないんですよね。遊んでみたいです。
めちゃめちゃあれですよね、なんか売り切れたりしてましたよね。
今評判はいい、なんか確かに、うん、なんかいろんな人がいいと言っているという印象はあります、クランクカタコンベは。
でもあの人もね、今すごいこう人気のデザイナーで。
あ、そうなんです。
ネロさんが書いてますね、あのパーティー感があるのが最高って、そのカタコンベ、だからそこが、うん、そこがあの合う合わないの感じだと思います。それがやっぱりいいなって思う人にとってみればカタコンベの方がいいし。
デューンの人でしょ、デューン。
デューンの新しいものデューンですね、もちろんデューンインペリウムの
新しいもの。それ言うのもって、その話しかいないから、新しいも
の。いや、言うでしょ、そんな。デューンっつったらイオンのデューンでしょって。
一回確認してくるのは、さらしかない。ということで、そんなもんですかね。
まあ、その他、船外とかで触れたいのとか、かなさんあります？なんか。
これは言っときたいみたいなね。
なんかその別にその自分の中でその、例えば名作とか、そういう枠ではないけど、なんか、すごく印象に残ってるとかでもいいですか？もちろん、澤田さんも。
強いとかね、
私、マインドバグ好きなんですけど。
あ、マインドバグいいじゃないですか。
それが日本語版出て、で、しかも、あの、キングオブ東京とコラボした。うん、やつが最近出てたんで遊んだんですけど、いやマインドバグだけでもかなり完成されてると思ったけど、あれはすごいいい拡張というかね、 コラボだなと思って。
独立拡張みたいな感じなんですか、キング。
そうです、独立拡張になってて、カードにダイスのアイコンがついてるやつは、出した時に、出したというかカード効果を適用した時にダイス
で。ちゃんとキングオブ東京ではある。
そうなんですよ。で、それでなんかちょっとプラスできたりとか、あとお買い物に使えるようなトークンがもらえて、それをお買い、アクションした後にお買い物できたりとかっていうので、ちょっとすごい、より良くなってる感じがして、すごく私は好きでした。日本語版出たんですごい嬉しいです、今年
の。ね、待望の。
また、キンさんが、ランドマーク、ループ、ループ何なんだ、
ループはあれじゃない、
斎藤さんのじゃない
、はい、ああ、ループの次のゲームですね、確かに。はいはいはい、ランドマークってどんなゲームか知らない。
ランドマークってペガサスのあれでしょ、ワードゲーム、連想ゲーム。
やってた、地位書いて、タイル置いて、ドクロを踏んだら死ぬやつ。
マネストさんで出てた。
あ、あれか、はいはいはいはい。あ、この間やったやつだ。はいはいはい。
ちょっとコードネームっぽい感じでいいですよね。
ちょっとぶ難しかったような記憶があるな、
お題を出す人だけがおもろいみたいになったら、
うん、そうそう、あ、まあそうなんですよ。お題出す人は面白いんですけどね。
うん、
あ、セブンエンパイアーズは、僕、去年やっちゃったので、去年のベストワンに入れてるので、今年じゃないんですけど、
うん、
セブンエンパイアーズは名作です。本当に名作。
おぉ。売り上げてないんだな、
セブンエンパイアーズ。2024の、ナンバーワンです。
全然覚えてないので、なんかやったけど。
ヘクメクカードは、まあ、ここ何年かの国津屋のベストゲームの一個だと思います。非常にいいゲームですよね。ノイラントってノイラント？
ノイラント、これはあれです、ルートって言って、年間ゲーム大賞の推薦に入ったんだっけな。
エガートのノイラントではない
ではないです。エガートのノイラントではないです。
そうですね。うん、でも、言ってたな。なんか、この人を並べて、あれなんだろうね。何のゲームに近いだろうね。マップにおじさんを配置して、タイルを配置して、建物を建ててみたいなゲーム。まあ簡単、早く終わる、タイル配置ゲーム。
うん、うん、
うん。まあ全然悪くはないですね、
うん。
ルートが特別凝ったゲームじゃないんだけど、ちょうどいい感。確かにちょうどいい感はあるよね。だから僕も、さっき言ったシティーズよりも、僕はルートの方がちょうどいい感はある。
なるほど。そっか、俺ルートやってないからな。
ゲームしてる感じはするかな。かといってさっき言ったタワーアップみたいなしんどさはないけどね。
その次に挙げられて、ミレニアトラックスオブタイムというのはやった、私はまあ全く聞いたこともなかったですけど、これはどういうゲームでしょう。
どういうゲームですか、
これ、カルマゲームズだからあれだよね、クランズ・オブ・カレドニアのところが、同じ、おもげかどうか分かんないですけど、いろいろまとめて出したうちの一つですよね。
あ、世界の七不思議のオノモゲ版みたいな、あ、まあ、なんかそれはなんかイメージつきやすいですね、確かに。
世界の七不思議ダイスはどうなんだろうね、あれで。何の場合
ダイスゲームだったんですか。
ダイスゲームになってたよ。
み
んな遊んでますね、いいよ、もちろんそうな
んです。遊んでますね。
世界の七不思議ダイスやってる。こんな感じかなって感じです。広い。
エサイさんはシティーズ・フロマージュ・エドバスクの黄昏。エドバスクの黄昏って、エドバスクの黄昏はゲームジャーナルの付録ゲームだから、もう完全にウォーゲーム文脈のゲームですね。
その新しいものが出てきてると思うんですね、じゃあ、そのゲームジャーナルのやつでも。
あ、いや、まあ、もちろん出てますよ、ずっと。てか、まあ、こっちの世界と交わらないだけで、全然普通に出てますよ。これ、あ、付録じゃなくて単独なんだ、これ。あ、トライアックスワールみたいなゲーム、あ、なるほど、ああいう感じなんだ。トライアックスワールは、まあ、なんていうか、アホなゲームでいいですよ、なかなか。
それも班によって全然違うっていうやつがトライアックスワール。
班によって違う。いや、トライアックスワールってあれでしょ、ベースがぶつかる。
冷戦のやつか。冷戦
の
対応
の。
多分川上さんがなんか今勘違いしたのはトワイライトインペリウムだと思います。
うんうん、
班によって全然違うやつっていう。ね、まあトワイライトインペリウムの審判は結構面白い、長いですけど面白いので、まあ機会があったらって感じです。 ホワイトストラグルは、なんか、アメリカとソ連が、なんて、3000点のプラハの春で攻撃みたいな、なんかそんな感じなんですよ、
はいはい。特殊効果バトルみたいなやつですよね。
そうそうそう、特殊が、全部イベントが特殊効果、
まあ、カードドリブンだからね。
カードドリブンで。それがなんかね、シミュレーションって、これをシミュレーションって呼んでいいのかみたいな、バカな感じですごく楽しいです。ただ、まあ、ゲットのゲームで、まあ、なんてエポックメイキングになったゲームなのはもう間違いないんですけど、うん、まあ、同系統 の, 我ら人民とかの方が好き。
うん、我ら人民、うん、私も大好きです。
いいゲームですよね。ひたすらこう、東ドイツが耐えて耐え忍ぶゲームです
全然パワーバランスは違うところで。
いや、パワーバランスは違うんだけども、勝利条件的には言い分ぐらいですね、多分。
それも2人よ。
2人なんですけど、我ら人民は拡張で4人に向けになるゲームがあって、買ってはあるんですけど、やってないんですよね。なんか面白そうなんだけど。
チーム戦なんですけど、4人用も良かったですよ、すごい。
ああ、なんか良さそうですよね、あの4人用のなんか入れ方みたいのが。
そうですね。
クラケル・オラケル、あ、もう知らないゲームが出てきて。
あれじゃ、川上さんが。うん、多分やったら点の上に線描くやつです。
点を追いかける。
イラスト、そう、イラストを伝達ゲームで、
当て、
そう、お題にで指定されたやつを描くんですけど、ボードにアットランダムに置かれた点と点を結ぶことでしか、その線が描けないっていうお絵描きゲームです。
うん、あれそういう名前でしたっけ、なんか、あれ、カードでやったやつですか、
そうそうそう、
我々。
そう、やってる。
あ、やってるか、あれ、クラケル・オラケルって言うんだ。
うん、年間ノミネート、ノミネート。
確かに、まあ、なんていうか、アイデアのあったゲームですよ。結局、その、お絵描きのゲームって、絵は描けない人をどうするかっていう問題が、まあ、常にあるわけですけど、うん、なんか、まあ、あれは許せるというか、絵が描けない人でも、まあ、付き合えるぐらいの感じではあったような気がする。
でも私あれ逆に突きつけられた感じがして
ダメで
した
。
そう、やっぱり上手い人のそのうまさってやっぱり次元が違うんだなって思わされちゃって、うん、
あそこまで縛りがあっても、
そうですだからなんかもっと別の光の当て方をしてくれないと、私はむしろだから上手い下手で下手なことを口実って言ったらあれだけど、うん、まあ、下手でも下手なんだっていうことを、まあ、下手だからごめんねにしても下手だからゲラゲラでもいいんですけど、うん、下手だからがその通用しないっていうか同じ条件で、
はいはいはい、
その上手い人もこの縛りの中でやってんだから下手になるよっていう前提だと思うんですけど、うん、下手じゃないんですよやっぱり
下手にならない。あ、なるほど。
それがきつかったですね。私はだから普通のお絵描きゲーム、上手い下手考察が問われるゲームよりも私はきついと思いました、うん、っちの方が。
なるほど、貴重なご意見を。
いやでも本当にいいゲーム今年も多かったですね、こうしてみるとね。なんか、ま、前みたいになんか年その年を代表するのは今年はボムバスターズなんでしょうけど、うん、その重ゲーならこれ、まあ、セティもそうか、すごいなんかもう今年はこれがもう5年後もこれ絶対残ってるよねぐらいのインパクトのあるやつはなかったかもしれないですけど、でも十二分に誰かにとってのベストゲームになりうるものはいっぱいあった感じがしますね、
う
ん、
そうですね。
ね、まだまだ 年度内に遊びたいゲームが増えました今日で。
あ、まあそうですね、やっぱりあれやってみないとね、分かんないですから ね。
ラムさんが今年一番遊んだのは拡張入れてニュークレイム。
あ、ありがとうございます。
そんなに拡張いっぱい出てるんですよ。
いっぱい出てます。しかもどの拡張も結構いいんですよ。だからなんかニュークレームはそういう意味ではちょっと時代が変わったなっていう気がします。ニュークレームが変えたわけじゃないですけど、昔拡張ってなんかやっぱりネガティブな印象を受けることも多かったじゃないですか。
多かったですね。今でも多いですけど。
あ、そうそうそう。だから昔の人はねその感じがあるんですけど、ニュークレームはどの拡張も結構評判良くて、なんかやっぱ 今ってやっぱり拡張もいいのが増えましたよね、
うん、
まあ、テラフォー とかもそうだと思うんですけど、拡張ね、今全然やっぱりその拡張なくてもいいし、あれば好きな人はどんどんどんどん買えばもっともっと楽しめるしっていうのがすごくなんか今の時代な気がしますよね、
うん。
あと、ヘイヨムにも忘れがたいて、楽しいさんが、今年の初プレイ新しめのやつだと、今年はブリック&モルタル。あ、ブリック&モルタルも結構評判いいですもんね。ムーン、コロニー、ブラッドバス、オレンジ&レモン、ファーストインフラント、バナナガバナンス、コインのぼり、囚人たちの夜などが好きでした。あ、囚人たちの夜ね。
あー、ムーン、コロニーはあれだっけ、囚人たちの夜
な。ドミニオンの作者のやつですよね。
バカゲーみたいな。
面白かったです。
はい。オレンジ&レモンはなんか、あれかな、 これは、ヤギナさんが上げてましたね。
そう、私も遊びましたけど、あの、すごい評判いいですよね。かなり面白かったです。
うん。ヘゲモニーな、ヘゲモニーもな。まあ、いろんなやつで、他のやつでも遊んでみたいですよね。1個しかやってない、1回しかやってないから。
ヘゲモニーは2回やったかな。まあ、2024のゲームですね。私も。2024の末にやったので、今年のランク対象ではないですが。まあまあ、あただ、ヘゲモニーは、その、ゲームプレイだけで言うとまあまあなんですけど、あの、ああいうゲームをあそこまで持ってったのはかなり偉いので、その分で、なんていうか、あの、評価はもうちょっと上げてあげたいみたいな。
そういうよく言いますよね、そうい
う。まあでも大事ですよ、大事。
対象ポイントみたいな入りますよね、沢さんの。
入ります、沢さんの。入りますよ。
確かにな。それでバランス取れてるんですもんね。
うん、いや、ああいう、そう、だから、難易度、あの、難しいことにトライしましたポイントはかなり、あの、足しますね。評価においては。うん、難しいことをやってるので、実際。あれ作ろうと思って、そんな簡単にできないですよ。
そ、うん、な感じで、いろいろ出てきた。
そうですね。いや、ね、皆さんにもコメントいただいて、ありがとうございました。というわけで、これがじゃあ来週も続くわけですかね。
来週また別の方がゲスト
で。別の方のやつもそうですね、含めて、はい、やる感じですね。
はい。なのでよかったね、はい、皆さんも今日ちょっと急に思いつかないなっていう方とかもいたらね、うん、また1週間よかったら考えて、ぜひ来週コメントなんか、あの、もちろんこの番組の中ででもいいですし、あの、クラッシュボードゲームの告知のところに対して私はこれでしたみたいな感じでつけていただいても構いませんので、よかったらね、皆さんも1年間振り返って、今年遊んだ、そのし、まあ、新作、準新作みたいなところから今年遊んだベスト5みたいなの教えてもらえると嬉しいです。
いいゲームが今年もたくさん出ましたね。
出ましたね。はい、まあ、これからね、年末年始でね、あの、連休になる方も多いでしょうから、ぜひぜひ皆さんね、
はい、いろいろと。一回やろう、担当。
私もセッティ遊びます。
ね、
はい。
クロマージュとね、これは。うん、そうですね。じゃあそんな感じでまた来週もじゃあやります
ね。そうですね。はい。かなさんもありがとうございました。
チェンジを呼んでいただいてありがとうございました。
はい。また機会があったらぜひゲストで来てください。
ありがとうございます。
はい。じゃあ皆さんも。はい。最初また来週この企画の第2弾後編やりますんでよろしくお願いします。
ということで、はい。
はい。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。それでは失礼します。
はい。おやすみなさい。